今日もオンライン収録です。
はい。
今日は、ズームですね。
今日はズームです。先週もズームですよ。
あ、そうか。
うん。
なんか、ケンジさん、瓶叩いたりさ。
ああ、新曲のレコーディングが始まりました。
してる動画がね、アップされてたから。うん、いつもの独電波を植木さん家で撮るときに、3人で集まる音楽室で、
はい、
いろんなものを、家にあるいろいろなものを工夫して使って。
まあ、多重録音して、うん、それを全部ビデオで撮って、編集して、みたいなのをちょっと12小節分ぐらい上げてみたんです。
うん、そのね、あの、静かな感じが。絵が静かで結構ツボだったんだよね。
まあ一人でずっとやってるからね。うんうん、
いや、うちはね、うちの主人、名越くんの岡山出身なんですけど、
はい。
岡山の実家からね、山菜が届いて。
あ、見た見た。
うん、これ本当あれよ。
SNS で写真で。
うん。だから、いつものように、ケンジさん宅で収録だったらさ、うん、絶対持ってってたやつなんだけど。
いや、うちもだから、餃子ニンニクどっさり来てさ、
うんうんうん、
毎日食べてます。
いや、
山菜は何ですか？
ね、こごみって先がくるくるってなったよね。こごみとポカってなんだっけ？コシ油って言ってなんだろう、
うん。知らないんだよね。
そう、私も初めて見たかな。と、タラの芽。
うん。
でタラの芽やっぱ売ってるやつさ、なんか小指みたいなじゃん。小指サイズみたいな。いやもう全然親玉みたいな大きさで。うん、で、やっぱ自然の、ほんと山で摘んできたやつだから、味にもパンチがあってさ。
ああ。
これ食べさせたかったな。ついこ
の間、天ぷら？
天ぷら。一番やっぱ天ぷらがうまいよって言われて、で、一回食べたわけ。それで美味しかったから、美味しかったって連絡したら、もう何日も経ったの、あれ3日巻いてないの、また届いたわけ
よかったね
だから、いやでもそんなすぐ天ぷらって食べれます？
天ぷらは2週間に1回かなこれで明日、今日か明日、そのあれ餃子の天ぷらやるよ。
本当？
夜、胃腸が良ければね。
胃腸が良ければじゃあそうなの。
胃腸悪かったら、おひたしするけど。
うん。いや、3日前も、天ぷらした時に、結構ほら、そんな、天ぷらって、思ってるより食べれないじゃん。
そうだね。
いっぱいは。うん、それで、こごみと、たらの芽と、その、こし油っていうのと、はい、あとはなんか、一応さ、他にも食べたいが、しいたけとか、なんか変わり種で、あ、タケノコも、
あいいね、
タケノコあげたりとか、
ね、
で、結構お腹いっぱいで、もう満喫したわけ、1回で。で、うん、2回目に来たやつの方が新鮮だって言うから、だからほら、食べなきゃいけない。新鮮なのを食べさせたかったから、急いで送ってくれたんだけど、もう体がやっぱちょっとさだけど本当だ
天ぷらっていうのはな、ね、やっぱり
そうなの。昨日食べなきゃいけなかったわけ、食べなきゃいけないっていうか新鮮なうちにっていう期限が昨日だったのね、
うん、
でも昨日食べれなくてい
けなかった
食べれなくて。
他にどうやって食べるんだ、
あれはね、おひたし、もちろんおひたしごま、うん、あえとかね。
で、あ、なるほどね。
昨日はこごみをお味噌汁に入れたりもしてみた。
いいっすね。
そうなんだけど、やっぱ天ぷらで食べてほしいから、天ぷら粉も、
まあね、
市販の天ぷら粉も中に入ってたわけよ。
ああ。
それでも、そうだなって新鮮だから、この間食べたやつより絶対おいしいってことなんだろうなって分かってんだけどさ、体がさ、ちょっとやっぱ、いくら揚げ物好きの私でも昨日ちょっと無理かなと思って、でもね今日なんだよね、今日食べなきゃいけないんだよ。
頑張って
頑張って食べなきゃいけない。
キャベジン買ってきてさ。
そう、贅沢な話だけどね、うん、
本当だ。
お 山菜をさ、うん、天ぷらにして食べれるなんてね。
スーパーとかは行ってますか？
スーパーね、だ昨日行ったよ。だから1週間ぶりぐらいかな。野菜いっぱい、あ、ほら大根とか普通の野菜、玉ねぎ、人参。
スーパーはどうですか？
いつも使えます。もうダメだよあれ。もう満室。
うん。
もう何あれ、渋谷のスクランブル交差点みたいだった、
うんうんうん、
もうだって通れない状態だもん、うん、どうしようかなと思ったけど、うん、やっぱないし、野菜だけはやっぱほら週1ぐらいで買いに行かなきゃさ、
うん、レジってどうなってました？
すごいよ、もう
ビニールかけてた。
ビニールかけてる、かけ
てる。あー、で、テープ貼ってあった？
テープ貼って
2メートル間隔みたいな。
2メートルって言ってるけどさ、まあそれは並んでる人は2メートル間隔だけど、その間を縦横無尽に人が、
そうなのよ、そうなの、
全く意味ないよ、
うん、
入店規制をまだねしてないもんね、みんなね、うん、
だけどまあほら自分も行ってる一人だからさ、うん、文句言えたぎりじゃないし、
う、
ね、
うんうん、
要はこういう時のためにほらマイナンバーのさ、末尾が何の人はこの時間帯に行ってくださいとかっていう風にして、それを見せればいいだけだから、うん、そういう時にやっぱ使えるよ ね、
あれはね、そうだね、
うん、あとさ、100円ショップもう見たこともないぐらいに並んでた。
あ、そう。
ないぐらいっていうか、見たこともない行列だった。
は
い。一体何を、いや、わかんないわかんない。ティッシュも何も売ってないし、何、うん、なん何を買いに来てんのかなって思うんだけど。
なんだろう。
で、俺は単純になんとなく、なんか、鉄たわしかなんかがな、
鉄たわ
し、金たわしかなんかがさ、ないから、うん、あったら買おうかなーぐらいの感じで、うん、だから買わなかったけど、別に今日じゃな、昨日じゃなくてもいいから、うん、あんな並んでもしょうがないしさ。
何求めに行ってんだ
ろう、わかんないね、あれ。でもね、テレビかとかラジオでも言ってるよ。100円ショップが。
100円ショップ
めちゃくちゃ並んでる。
工作、家でやる工作、子供と一緒になんか作る。
そういうのかもしれないね。
材料とか、マスクの材料とか。
そうかもね。
マスクみんな作るようになって、
うん、
今ミシン糸の白きなり薄いピンクが全くなくて、うん、それはないだけならいいけど、また大量に買い込んですごい値段で売ってる人がいる。
いやらしいわ。
いや、そのミシンの話なんだけどさ、俺もだ、あの物販でさ、
うんうん、
あのうちのグッズで刺繍やりたくて、でミシンのほらコンピューターでさ刺繍ができるじゃない、うん、でその前にミシン覚えようと思って、うん、7、8000円のミシンがあればと思ってメルカリ探したの、
うん、
出たらすぐどんどん落ちていく、もう入れ食い状態でミシンがなくなる。1万円台のミシンとか今ないよ、メルカリで。
すげえな。
やっぱりみんな考えることってみんな一緒なんだ。
そうだね。
ただ俺は違ったけど、俺は刺繍をやるための勉強のミシンだったの、うん、え、これみんな刺繍をやるための勉強のミシンとしてみんなメルカリで落としてんのかなって一瞬思ったんだけどさ、あまりにも暇だから、あのグッズであのシルクスクリーンだけじゃなくて刺繍をしようってみんな思ってんじゃねえかなと思ったの。
でもマスクさ、マスクに刺繍ねする人いるかもしれないね。
いや、だからマスクに俺シルクスクリーンで、うん、うちの宇宙警察犬ジョンのを、うん、あの、
あ、ジョンマスク、
アベのマスク着たら、
うん、
ジョンマスク作ろうかな。
コラボ、勝手にコラボ。
そう、おぎやはぎのおぎが今日なんかテレビで言ってたんだけど、
うん、
アベノマスク届いたんだって。そしたらね、右と左のね、ゴムの長さ全然違ってた。
あ、そんな、そんな雑な、そんな雑なんだ。
ひどいらしい。虫入ってたりする人もいるみたいで。
そうそう。あの、汚れてるとかいうね、うん、話は、なんか、いろいろ見かけるよ。
ね、昔の マスクだからさ、あれ多分30年ぐらいほっといたやつなんじゃない、
うん、なんか普通の、今時の大きいマスクだって。
そうなの。
いや、だから
かなちゃんが友達が届いたっつって見せてくれたのがこんな大きい。だからその届いた人もびっくりした。あのアベノマスクが来ると思ってたから。
そうだよね、
あのちっちゃいやつ、うん、だから普通にこういうので、え、全然使えるよっていうので教えてもらった。
そうなの。
統一されてないってことか。
そうそう、
ね、いや、だって何億枚、何、うん、まあ 例えば1億枚ぐらいだとしたら一つの業者じゃ絶対無理だし、
うん、じゃあ結構人にね、自分はもう使わないから人に譲りたい人たちはさ、あのいざ開けてみたらすっげー汚ねとか、なんかそういう、あの全部じゃないけどね、中にはそういうのが入ってるから一回開けて確認してから、匂いがなんかあるとかね、そういうのってみんな声かけ合ってるみたいなね、そういうことって、こんなの送られてもさ
形がもし良かったとしてもさ、
うん、
なその清潔感っていう部分では分からないからさ、やっぱ一回洗ってから使った方がいいよね。なんだっけな、この間ちょっと面白かった映画が山田孝之だったんだけど、あれロボットが出てきて、
うん、
荒川よしよしと3人の友達で、
うん、
なんか世界平和目指していくような感じの、
ざっくり
見たんですか？
見た見た見たけど
漠然とした佐藤健じゃない、
それハードコアっていう映画、あ、佐藤健が山田孝之の弟役、
あーあー出てきた、2018年、
これ面白かったよ、あのなんか山田孝之が企画持ってったらしくて、
ああ、はいはい、
あとね、塚本晋也監督の、うん、あの、ザンっていう映画じゃないか。
キルって書くやつ。
うん、そうそうそうそう。いや、なんか、たっちゃん、あの、中村達也君って、俺、友達のドラマーがね、悪役ってわけじゃないんだけど、なんか、結構ちゃんと出てて。
ほんとだ。
塚本さんと、うん、
なんか。蒼井優と？
そう、蒼井優とね。
池松。
あ、池松君。池松くんはこれ、
アクションできる
から。いいね、池松壮亮か。ああ、この人ね、
はい、声のいい人、
うんうんうん、
この人、もう何とも言えないね、暗い映画だった。
あ、
いい映画だったよ。でも
ザン
で、これが日本のやつで、あとはね、007とかで、ね、見てる。
あら、
決まりきったやつ、
うんうん、安心するやつね、
うん、あんまり問題作みたいなの見てない、ね、
うんうんうん、
まあ、あとはまあドラマだよね。再放送ものが今ずっとやってるから。ジン見たんですよ。この間土日と。
面白いよね。
面白いね。
面白いよね。
だって全てが詰まってるの。医療ものとタイムスリップと。
そう。それで綾瀬はるかと。
綾瀬も可愛いし、骨格がしっかりしてるしね。
そうだね。ねえ、でかい、でかいよね、なんか、うん、
本当に。
なんか、あの、カツラが合ってんのかどうなのかっていう、
ね。あれがまた乗せた感じが可愛いんだよね。
いいよね、う
ん、あれは結構昔なの？
あれ、
もう10年ぐらい
だよ。そうだね、そうだね、それぐらい。大沢たかおいいよね、あれね。
大沢たかおね、いいね。
いいよね、ものすごい苦悩に満ちてていいよね、なんか。
昨日見たドラマでさ、
うん、
美食探偵明智五郎ってやつ。
ああ、
東村なんとかって漫画の台本、それでドラマ化で、あれ、中村智也っていうの、
うん、なんか割と新人、そうそうそう、中村智也ね、うん、
の主役で、それの相手役の女が小池栄子なんだけど、
おお、
これがすごい演技してる。
いいね、小池栄子いいよね。
ちょっとコメディ入ったさ、ドラマなんだけど、なんかうまい、なんかうまいっていうか、ぴったりの若い、その女優キャピキャピ系のやつ一人出てて、
うん、
ちょうどいい感じで、なんかこう配役うまくいってる、あのあそこの枠なのよ、今日から俺はとかさ、日テレのさ、
はいはい、
3年 A 組とかさ、
うんうん、
あの日曜10時だっけ、
はい、
10時半とかなんかそれぐらいの、
うんうん、
あそこの枠ってすごいしっかりした、うん、なんか面白いことやるよね、
うんうんうん、
うん、
見てみよう。
面白いよ。なんかさ、くだらないのかなと思いきや、なんとなく面白いっつか、
うん、
見てられる、
うん、私あれだなぁと、あの最近山田邦子チャンネルばっかり見てるいや、なんかたまたま見つけた、たまたまね、なんか流れでポンって上がってきて、あら、こんなのやってんだって、うん、ほら見かけないし、
うん、
で、あの世代のようで世代じゃないようでって、あのひょうきん族の頃 のイメージで、その後のあの山田かつてないテレビの時はもう全然あのほぼ離れてたんだけど、だけどさ、なんかやっぱりなんか、女性芸人冠女王みたいな、冠番組の女王が、
う
ん、
ま
あ
そうだよね、
うん、イメージあったから、なんかちょっと見てみようかなって、もうさ還暦なんですよね、あの方ね。あ、
それはそうですよね。
それで、YouTube 始めたかったんだって、ずっと、
はい、
なんだけど、そのもともといた太田プロではできなくて、
はい、
うん、で太田プロをもうやめちゃってさ、
はい、
うん、今の環境で、YouTube 始めましたって、いやーってやりたかったんだみたいな感じで頑張ってやってんだけど、なんか最初あれこんなだったっけ、あのくにちゃんってって思いながら見てたのね。やっぱりさ、流行った人ってさ、吸い込まれていくよね。魅力がある。
増えるね。
いや、魅力があるんだよね、やっぱね。なんかしばらく離れてたからよくわかん、
どういうことをやってるの？
まあ、時事ネタ、基本的にほら、まあ、クリちゃん本人が言ってるんだけど、私はいろんな噂話、結構事情通なのよって、こう、業界の。で、それを話していくわけ。これ大丈夫かなって思う話。面白いよ。昔話してくれるんだけどさ、ひょうきん族の。
ああ、そういう暴露話。
そうそう、誰と、誰が一番モテたね、あの時は、とか、当時、まあ、と、私だから、私の距離だから、知ってる、今だから言える噂っていうの。
面白そうだね。それはひょうきん族時代の話とかね、
うんうん。そうそうそう、結構ね、面白い。なんか、
ダモちゃん
ベスト10。アダモちゃんは、ひょうきん族やってる時に、俺がバイトしてる札幌のレストランのランチタイムにアダモちゃん来ちゃって、それで水持って行って、ガクガクしちゃって、俺、もう。
来る？そんなことってあるんだね。すごいちゃん。
アダモちゃんの格好してないから。普通になんか A ランチくださいとか言うからさ、もう接客できなくなっちゃって、俺笑っちゃって。な
んかアダモちゃんについても話してたよ。あの人はもともとすごく綺麗な顔立ちでかっこよかったから、ものすごくキャーキャー言われてたんだけど、なんか途中からやっぱりね、その芸のことでね、ギャグで悩んで、うん、まあ、ああいうふうになっちゃったんだけど、もともとは本当アイドルみたいにキャーキャー言われてたんだよね、とかつって、そういう話もしてくれんの。うん、
すげえ人気あったもんね。
そうそう。もう私今、うん、くにこチャンネルの話だったらずっとできる。あと、パイズリくにちゃんが考えたって知ってた？
あ、本当？
知らなかった。
なんで？
これもさ、ひょうきん族やってた当時、自分以外の芸人さんって周りもう全員男じゃない。で、まあそういうさ、芸人さんがさ、お姉ちゃんの話とか、こう下ネタとか話してて、で、くにちゃんは、センズリっていう言葉を知らなかったんだって。その頃ね、二十歳ぐらいかな。で、それはこういうのがあるんだよ、つって、センズリなんて言うんだ、とかって。で、床に、こすりつける人もいて、それは地ずりとかね、こういろんな言い回しをこう、そんななんかワードをみんなで遊んでたんだって、そうやって言いながら、でその中でおっぱいで挟むっていうのをくにちゃんが聞いて、あ、じゃあそれパイずりだっていうことで普通に今使われてるけど、
パイずりってくにちゃんが作った
なんだって。で、ほんとね、そこだけ一人歩きしてて、実際本人が言うにはパイズリはすごくこう残っちゃった、うん、ウィキペディアにも書かれちゃってるんだけど、他にもくにちゃんが考えたワードってあるらしいの。なんかファジーもそうとかです、ファジーとかね、あとブリッコもくにちゃんが始まり、あのね、ネタから、
ね、
あ、ブリッコそうかもしれない、
ブリブリブリッコ、そうね、
あれ本当だ。
だからあの当時ほら、あの明石家さんまがバツイチとかエッチとか、
うん、
結構あの辺の時代の芸人さんが独自に言ってた言葉が今もまだ使われてるっていうの、
すごいね。
そういうのもね、楽しいよ。昨日もずっと見てたしね、うん、
では今週のコーナーに参りましょう。日活ロマンポルノ B 級映画、
うん、お、来た。
洋楽につけられた放題に続き、今週もやっちゃいます。変なタイトルシリーズ。今回はクラシックです。
おお。
紹介するのはですね、日本語による直訳タイトル、ほぼそのまま訳されたものなんですけれども、モーツァルトが親しい友人たちとの内輪の集まりで作ったと言われている男性6世のカノンからなる楽曲。カノンっていうのはカノン進行のことなんだけど、ずっと永遠ループできるコード進行ね。
うんうん、
にいろいろこうメロディーと歌詞が来て、どんどんどんどん繰り返していって、重なっていくってやつなんですけど、うん、俺これさっき、じゃあ聞きました、
うん。
非常に美しい曲なんだ。で、タイトルがレックミッチイムアシュアールシュ、日本語による直訳タイトル、俺の尻を舐めろ。
ほう、
はい、
モーツァルト。
ちなみに俺の尻を舐めろとはドイツの慣用句で、日本で言うならクソくらい、
うん、
なんか、まあ、英語の FOAD みたいなもんじゃないですか、
うんうん
うん、でこれの続きらしい曲もあると。
ほう。
タイトルは、俺の尻を舐めろ、きれいにきれいにねっていうやつ。
なんかモーツァルトっぽいなイメージの中の。ふざけてはしゃいでたんだろうな。
そうだけど、すげえきれいな曲だって。ベートーベンが奇想曲的なハンガリー風のロンドと名付けたものの、
うん、
曲が途中までしかできてなかったために、後に誰かが完成させ、タイトルも誰かがつけたというピアノ曲。
うん、
タイトルは、失われた小銭への怒り。これ、なんか、どういう怒りか、ちょっと思いますか？例えば。ちょっと僕考えたんだけど。
失われた小銭への怒り。
うん、
小銭への怒りなのか、
お銭を失ったことに対する怒りじゃないかなと俺は思ったんだけど、昔もちょっと話したけど、例えばこれがね、
うん、
なんか10年ぶりに帰ってきたとしてね、誰かがね、
うん、
で、ベートーベンの友達が、
うん、
して、あ、じゃあこのタバコくださいって買った時に、君これは古銭だからもう使えないよって、うちで処分しといてあげるって言ってさ、して、みんなで結託して商店街で、あいつ金持ちだからいっぱい持ってくんなら5000だっつってせしめちゃおうぜっつって、それで1週間後に隣町に行ったら全部使えて、あれ5000じゃねえじゃねえかっつって失われた5000円の怒り。
そういう、
いや俺がね、それ俺なんでこれ心当たりあるかっていうと、昔も話したかもしれないけど、
うん、
北海島エビってわかる、夏だっけ、限定で出るさ、
は
い、やつあるじゃない、それをね、はい、いつも送ってくれてた人がいたの昔。
おうお
う。で、うち届くんだよね、
うんうん、
でそれで あれは身の部分をさブイッと剥いてか、なんかわしわし食うんだけど、
はあ、
でその時にこれ頭と尻尾をね、
うん、
捨ててたの、あれ一日置くとすごい台所で臭くなっちゃうから、
言ってた、う
ん、そしたらなんかメールかなんかで、あれをね、煮立てて、出汁として取ったら、すごい美味しいエビ汁になるよって。うん、でももうその時点で俺50本以上捨ててるわけよ。
うん、
だから、失われたお頭に対する怒りっていう。
なるほどね。
最初に言ってほしい。
言ってほしいよね。
シューベルトが作った結婚式にまつわる歌曲。内容は、簡単な会話で説明しましょうと書いてある。内容、この、まあ、歌曲だから歌詞の内容があるんだけど、
うん、
会話調になってるんですけど、明日の結婚式のためにごちそうを披露しなきゃ、そうだ、狩りでウサギを仕留めよう、バーンバーン、でもウサギを勝手に仕留めたのが見つかってしまった、多分これ、警察かなんかに、やい、貴様、逮捕だ、いや、ちょっとこれ、どうしよう。明日は結婚式なのに、お願い、見逃してください。許してください。明日招待しますから。じゃあ仕方ないな。そうか、明日は結婚式か。楽しみだな。みたいな感じ。で、この曲のタイトルが、結婚式の焼肉って言った
ら。
焼肉、
多分、ウサギを焼いたのよ。 いや、ゆるいな。
他にも20世紀ドイツを代表する作曲家の一人、ヒンデミットによるビオラ協奏曲が書いてたの、この人。
あ、
ビオラ協奏曲、タイトル、白鳥を焼く男。
どういうこと？
わからないですよ。
歌曲ならさ、そうやって説明してくれてるけどさ、ビオラだけでさ、白鳥を焼く男？
あんなビオラみたいな難しい楽器でよく協奏曲楽器になったなっていうのがすごいんだけどさ。
白鳥焼く男はどう表現する？あの、白鳥焼く
男昔は
なんでっかくなってきた、
これうるさいね。
どうしたの、なんて言ってんの、なんて言ってんの。
あ、私のとこだね。
うん、なんつってんの。
あ、用品だ、
用品回収じゃない。来るんだね。うん、来る。
終わった。あ、また来た。
なんかその白鳥を焼く男というタイトルがあってその曲が生まれたのか、曲ができて、あ、これはこれだみたいなタイトルをつけたのか、なんだろうね。
一応なんかクラシックのコンサートとか行くと説明は書いてあるよね。これこういうこうこうこうでこういう、
うん、
まあ、いろんな、これ協奏曲だから普通にビオラの協奏曲、うん、だけど交響詩とかさ、
うん、
なんかいろいろそのムソルグスキーだったらこれハゲ山の一夜とかさ、
うん、
あれも別に歌詞入ってるわけで
も、うんうん、すごいタイトルのセンスだよね。
まあ、だけどインストバンドってみんなそういうのつけるよ、
うんうん、
ね、意味ありげな、
うん、そうやつ。ものすごだから歌詞つけなかった分そこにものすごくこう、うん、
そうそう、なんか昔ティポグラフィカっていうさ、菊池成雄さん、今堀恒夫さんとかやってたインストグループでさ、
うん、
当時か菊池成雄さんがタイトルつけてたんだけど、
うん、
なんかそなんだっけな、空飛ぶ便器とか、
あ、
なんかそういうなんかねキャッチーな、
はい、
なんかそういう本当にそういう感じがして聞こえちゃってた、うんうん、俺そのバンド不安でいつも見に行
った。そうね、いや、タイトルって面白いですよね、やっぱり、
はい、
これちょっとこのシリーズいいわ、
はい、
うん、またちょっとやっていただきたいなと、
やっていきましょう、
はい、思っております。楽しみです。
はい、
あと何ですかね、特に、あ、海の底バンドのね、
はい、
レコーディングがね、別にこの状況だからってわけじゃなくて、もともと我々はリモート録音ずっとやって、ね、いつもそうだったんだけど、またね、みんなの音が集まってきたんで、ミックスに、トラックダウンに突入しますんで、近々皆さんに聴いていただけるんじゃないかなと思います。もうね、音がみっちみち、なんかピークの小田急線みたい、なんかピーク時のもうみっちみちに、全部の空間にみっちみちに音があるから、これね大変ですよ今から調整が、はい、でもすご、素晴らしくかっこいい。昨日ね、私歌入れしたんですよ、本ちゃんの、
うんうん、
燃えたね。あ、ビールがうまかった。やっぱね、大きい声で、腹の底から大きい声で歌うとビールが美味しい。
いいことですよ、一番いいことです、
はいはい、なんで、こんな感じで海の底バンドの、曲も新曲も聴いていただけると思うし、ケンジさんもレコーディングが着々と進んでいるので、
そうですね、
ね、
こちらの方もどういう形かわかんないですけどね、
うんうん、楽しみです。はい、引き続き家でいい子にしつつ楽しく暮らしていきたいなと思っておりやす。
はい、
じゃあまたねっつうことで、
はい、
はい。